今朝皆さんと見ていきたいのはコロサイ人への手紙2章1節から5節の御言葉です。先週から私たちはキリスト者の教会に対する心遣いについてパウロの言葉から学び始めました。その続きを今日も一緒に考えてみたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイの2章1節から5節です。そしてそこを開きながらでいいので少し考えてみてください。先週ある会社が提示した一つの求人広告をネット上で見つけました。その詳細は次のようなものでした。職種としては現場総監督、勤務時間としては基本1日24時間、週に7日、135時間以上の勤務が求められ、その間の休憩はほとんどなし、時には徹夜を求められることもあり、またこの職種には医学や栄養学、お金の管理といったさまざまな能力に加え、常に周りに注意を払いながら複数の職務を同時にこなす責任も求められていました。個人的な休暇はなく、むしろ週末や正月などの休みには仕事量が増加し、そして何よりこの仕事によって得られる給与は一切なし、完全無給のボランティアでした。さてどうでしょう、こんな仕事に就きたいと皆さんは考えるでしょうか。おそらく多くの人がノーと言うでしょう。でも実際にはこの職種についている人が世界に何億と何億人といました。一体誰のことか気づきました？そうです、母親でした。もちろん皆さん、私は今日が父の日だということを分かっておりますけれども、そして父をも感謝するわけですけれども、この求人広告というのは数年前、実際にある会社が母の日のキャンペーンの一環として作成したものでした。世界で一番過酷な仕事をしている母親に感謝を捧げる、それが目的だったわけです。こうして改めて考えてみても、母親の働きというのはとてつもなく大変なものでした。夫と協力して家庭を支えるその責任は大きく、家族に対するその心遣いというものは確かな愛情にあふれたものでした。そしてそんな家族に対する母親の心遣いというものに心を止めるとき、私たちは同じように大きな愛情を神の家族に対して示した人物の姿を思い浮かべることができます。それはパウロでした。母がその子供を養い育てるかのように、神の家族教会のためにご自分自身のすべてを捧げていた人物、そんな彼の心遣い、それが具体的にどのようなものなのかということを私たちは先週から学び始めたわけです。覚えてますか？4つ特徴を持ったパウロの心遣い、そのうちの2つ目の途中まで前回見ました。1つ目に見た特徴は苦闘を伴う心遣いでした。苦闘を伴う心遣いでした。パウロはいつも教会に関心を払って、その必要を喜んで満たそうとしました。もちろんそこには絶えずいろんな痛みとか悩みを覚えることもありました。でもそれでも彼は神様から受けた愛というものを本当に自分のこととして知っていたからこそ、教会全体を分け隔てなく愛そうとしていたわけです。キリストが教会を愛したように教会を愛して、 キリストが教会のためにご自身を捧げられたのように、彼もまた教会のために自分を捧げようとしました。そんな犠牲的な愛に基づく苦しみや痛みを伴わない姿勢、それが彼の示した苦闘を伴う心遣いでした。次に二つ目に見た特徴ですけれども、二つ目に見た特徴は目的を伴う心遣いでした。目的を伴う心遣いでした。兄弟姉妹を愛して彼らのために必死に苦闘していたパウロ、でもそんな彼の苦闘にはより具体的な目的がありました。彼は気にかけている人々の歩みのうちにあるものが見られるようになること、それを強く願って彼らのために熱心に働いていたわけです。一体どんなものが見られるようになることを願っていたのか、2節から3節の部分で3つの目的が特に挙げられていました。一つ目の目的は兄弟姉妹が励ましを受けるためでした。パウロは彼らの心が励まされること、それを願って真理を語り、必死になって苦闘していたわけです。また二つ目の目的は兄弟姉妹が愛によって結び合わされるためでもありました。パウロは彼らの励まされたその心が同時に愛によって結び合わされ、ますます一致していくことを願って必死に苦闘していたわけです。改めて思いません？私たちがこういった内容だけを考えても、いかにパウロは教会のために大きな愛というものを示していたんでしょう。もちろんそんな彼の姿というのは今の私たちにとっても模範とするべき確かな愛情にあふれた心遣いでした。でも同時にこれで全てではありませんでした。パウロは続けていろんなことを教えてくれているわけです。なので今日のテキストにまた戻っていただいて、一節のところからもう一度読みますので、一節から五節までそれぞれよく見てください。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいますと。では残された3つ目の目的からまず考えてみましょう。3つ目の目的ですけれども、それはさらなる理解と確信を得るためでした。3つ目はさらなる理解と確信を得るためでした。パウロは愛する兄弟姉妹たちの心というものが励まされて、愛によって一つに結び合わされるだけではなくて、そんな彼らがますます完全な理解と確信とに達すること、そのことを願って苦闘していたわけです。もう一度2節の特に後半を見ていただくと、こう書いてました。理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですって。でこれを読んで皆さんならなんとなく意味がわかるかもしれません。でも少し言葉を分けて考えてみましょう。まずパウロはここで理解をもってと口にしていました。理解を持ってって。この理解を持ってという言葉ですけれども、実を言うとこれと同じものが以前見た一章の9節のところでも使われていました。一章の9節をもう一度 見てくださると一章の9節の特に真ん中ぐらいにこう書いてますよね。あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によってって、ここで理解力と訳されていたのが同じ言葉でした。じゃあ同じ言葉が使われているのは分かったわけですけども、具体的にどんな意味だったかは皆さん覚えてますか？この理解力と訳される言葉、この言葉っていうのは御言葉の教えや原則を実際に自分の生き方に適用することを表してました。御言葉の教えとか原則を実際に自分の生き方に適用することを表していました。つまり単に聖書の知識を頭に蓄えることではありません。ただ正しいことが何なのかを知っているだけでもありません。日々の生活の中にあっていろんな出来事はそれぞれの生活に起こります。問題も起こります。でもその中で何が正しくて何が間違っているのかを御言葉によって判断して、神様に喜ばれる選択をして生きていくこと、それをここでは理解力、理解とそう言ってたわけです。パウロはそのようにして理解を持ってコロサイの信仰者たちが神様の真理を自分自身のこととして知って、御言葉によって変えられますます成長していくことを絶えず祈り続けてました。そうやって御言葉をただ知ってるだけじゃなくて、実際にそれを生きていくことを通して自分のものとしてそう理解していくこと、そのことを祈ってたわけです。そしてそれは素晴らしいことでした。なぜならちょっと考えてみてください。かつてのことを思い出せば、かつて彼らも聖書や神様に聞き従うということを愚かとしか思えないような罪人でした。神様の前に何が喜ばれるなんか関心を払うことさえありませんでした。まさに聖書が言う通りに、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れませんって、それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだったわけです。こうして御霊を持っていない生まれながらの人間は誰であれ例外なく自分自身の肉に従って歩み続けていました。かつてはそうやって歩んでたわけです。でも今は変わりました。神様によって救われた者たちは全く新しいものへと作り変えられました。人としてこの地上に来てくださった神の御子の死と復活の御業は、罪の奴隷となっていた者たちを解放してくださったわけです。ローマの8章の2節から3節にこう書いています。ローマの8の2から3に、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのですって。もちろんよくご存知の通り、救われた後にも葛藤はあります。主の言葉に従うのに大きな痛みが伴って苦しむような時も、時に罪に敗北を喫してしまうこともあります。でもそれでもなお肉に従うものでなくなったものは、どうにかして肉の思いから離れて御霊に従うことをひたすらに考えようとするわけです。命をもたらしてくれるその御言葉に従っていくことを自分の喜びとし、それによって成長していきたいって、そうやって歩んでいこうとするわけです。そしてそんな生き方、それこそがその人の心に平安をもたらすものでもありました。こんなふうにさっきのローマの続きにも 書いてるわけです。ローマの8の5から6に、ローマの8の5から6にこう書いてます。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。ってですから、皆さん、御霊が与えられて真理をわきまえることのできるようになったものは、神様の前に何が喜ばれるのかを自ら選択して、実際に御言葉の真理に従って生きていこうとします。そうやって信仰者はますます御言葉の真理というものを自分のこととして知っていくわけです。御言葉をただ知識として持っているだけじゃなくて、そうやって理解を持って歩んでいくわけです。そしてそうやって御言葉の教えに従い続けていけばどうなると思います？そうすれば、その人のうちに持っている確信というものが強められていくわけです。単に知識ではなくて、これは本当に生きた神の言葉だというその確信が増し加わっていくわけです。もう一度2節に戻っていただくと、コロサイの2章の2節のところの続きにこう書いてました。理解を持って豊かな全き確信に達して、ここで確信と訳されていた言葉ですけど、これには完全な確かさとか十分な確信といった意味が含まれています。完全な確かさです。十分な確信です。つまりパウロは、信仰者が御言葉の真理というものを実際に自分のこととして生きていけば、ますます十分な確信へと到達するようになるんだと、そう言ってました。御言葉を理解すれば、その真理が確かなものであると、そう自分が実際に味わっていけば、それに対する確信も揺るがないものになっていくんだというわけです。でもそれ以上に、パウロはここで兄弟姉妹に願ってたことがありました。一体何なのか、続きにこうあるわけです。さっきの2節の続き見てくださると、豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。願ってたこと、それは神の奥義であるキリストを知るようになることでした。パウロは兄弟姉妹が誰でもないキリストを理解し、この方についてますます揺るがない確信を増し加えていくということを願ってたわけです。こうやってキリストを知って、救われて時に知った者たちが、ますます自分のこととしてキリストを知り続けていくということ、それはパウロにとっても、彼らにとっても、また今の私たちにとっても常に重要なことでした。私たちの歩みにおいても、キリストを知るということは欠かせないわけです。どうしてかって、振り返って一番最初から考えてみてください。聖書は何を私たちに教えているでしょう。御言葉ははっきりと私たちに教えてました。私たちは皆生まれながらに罪人なんだって。創造の初めからそうだったわけではありません。神様は初めご自身と親しい交わりを持つ者として人を作られました。しかしこの世に罪が入って、罪によって私たちと神様とのその交わりは完全に壊れてしまったわけです。こうして罪によってできた溝は、人の手にはどうすることもできないほど深刻なものでした。いや、むしろ聖なる神様の前に、罪はどんな小さな罪であったとしても必ず正しく裁かれなくてはなりませんでした。御言葉はこう言っています。ローマの6章の23節でも、罪から来る報酬は死ですって。罪から来る報酬は死ですって。私たちはみんな罪を持っているがゆえに、死が 当然値するものでした。永遠に滅ぼされて神の御怒りのみを受けるのがふさわしい存在でした。もちろん多くの人たちはこれを今も自分のこととして本当に受け入れようとはしていません。自分たちの罪はまるで大したことのないもののように考えていたり、他の人といつも比べて、あの人と比べれば自分がやってることは別に大したことないと、そう全然小さな問題だとそう考え込もうとしていたりもします。でも私たちが、全ての人が決して忘れてはならないこと、それは私たちが一体何をしたのか以上に、私たちは一体誰に対して罪を犯したのかということです。私たちが罪を犯したのは何でもない存在に対してではありません。私たち皆が罪を犯したのは全てにおいて義なる審判者に対してでした。どんなに小さい罪であろうとも、決して見逃されることのない、その必ず裁きを下される清く完全な神様に対して、私たちは一人残らず皆罪を犯し続けていたわけです。だからこそ私たちは皆ただ滅ぼされて叱るべき罪人でした。この罪が、この問題が許されて神様と和解するためにできたことは、私たちのうちには何もありませんでした。私たちの罪の問題を私たちにはどうすることもできなかったわけです。私たちに代わって他の誰かがその罰を受け、この罪の問題を解決してくださることにしか救いの方法はありませんでした。そしてそれを成し遂げてくださったのがイエス・キリストだったわけです。私たちには誰もできなかったことを神様が成し遂げてくださいました。ローマの5の8節から9節にもこう書いています。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですって。私たちが何かをしたのではありませんでした。私たちがまだ罪人であった時に、私たちがまだ神様の敵として歩んでいたその時に、イエス様が自ら進んで十字架にかかってくださいました。本来であれば私たち自身が受けるべき、私あなたが受けるべき、その罪の罰を、その苦しみを、神の御怒りを代わりにこの方が受けて死なれたわけです。こうして罪のない神の子羊が私たちのすべての罪を背負って死なれました。この方が尊い犠牲をもって罪の代価をすべて支払ってくださり、信じるすべての者に救いを与えてくださったわけです。私たちはただこのキリストによって救われました。私たちはただこのキリストの血によって義と認められました。私たちはこのキリストの犠牲によって神の怒りから救い出されたわけです。これが神様の示してくださった愛でした。キリストこそがただ私たちの救いでした。いろんな手段の中から私たちにはキリストというものが与えられたのではありません。キリストしかありませんでした。この方だけが唯一の希望でした。この方だけが私たちにとって唯一救いを与えることのできる十分なお方だったわけです。だからこそこんなお方を自分自身の主として、自分自身の救い主として一人一人が知るということは欠かせない重要なことでした。救いにおいてそれは絶対に欠かせないことだったわけです。でも同時にこのキリストは私たちがただ救いのためだけに知る存在でもありませんでした。この方は私たちの 救われた後の歩みにおいても、私たちの信仰生活においても、いや文字通り全てにおいて必要で、全てにおいて十分な存在だったわけです。だからパウロはこんなふうに続けてました。3節を見ていただくと、キリストを真に知るようになるためですと言った後、3節にこう書いてます。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですって。何をパウロは一体言わんとしたんでしょう。ちょっとこの時のコロサイの兄弟姉妹たちが置かれていたその状況を思い返してみてください。コロサイの教会っていうのには偽教師が入り込んでました。間違った教えが入り込んでいて、それによって混乱が生じていたわけです。偽教師たちは言い回っていました。キリストだけでは十分じゃありませんって。救いにおいても、それぞれ悩みにおいても、キリスト以外の何かがあなたには必要ですって。だから間違いなく真理がねじ曲げられて、福音というものが脅かされてました。人々がキリスト以外のものを求めるようにと、そう促してたわけです。だからパウロははっきりと伝えました。このキリストのうちに知恵と知識との宝はすべて隠されているんですって。パウロが言いたかったことはもう明白でした。彼らにとってキリスト以外の何かが必要ではありませんでした。それ以外の何かを追い求める必要もありませんでした。すべての知恵や知識はただキリストのうちにありました。キリストだけで十分だったわけです。救いにおいても、その後の歩みにおいても、必要なものはキリストのうちにありました。だから皆さん、パウロはそんなキリストを彼らがますます知るようにって願ってたわけです。いろんなものに目を向けるんじゃなくて、もうそこにしか必要なものがないんだから、そこで十分なんだから、そのキリストをますます理解して、さらにこの方についての確信を増し加えていくこと、それが彼らにとっても最高のことだったわけです。そしてこれはもちろん私たちにとっても同じです。救いであろうが信仰生活であろうが、私たちにとってもキリストは十分な存在です。この方の内を私たちが見れば、そこに私たち必要なすべての知恵を、すべての知識を、そこに宝が隠されているわけです。だとすればどうでしょう。果たして私たちはこの真理を本当に信じているでしょうか。思いません、皆さん。もし私たちが地図を渡されて、ここに行けば宝がありますよと言われたら何します？多分皆さんならいろんなものをとりあえず横に置いて、そこに行ってそこを掘ろうとするはずです。宝を探しに行こうとするはずです。聖書は私たちに教えてくれてました。キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されてるって。なのであれば、じゃあどれだけ私たちはこのお方に心を留めて、この方を知ることに日々熱心であり続けているでしょう。本当に私たちはこの方のうちに自分たちに必要なすべてのものがあるって信じているんでしょうか。キリストをさらに知りたいとそう追い求めているんでしょうか。私たちが御言葉を学んでいくのは、ただ知識を蓄えるそのためではありません。私たちが御言葉を学び、それを生きていって、キリストに似たものへと変えられ、私たちがますますキリストを知っていくわけです。そのようなものへと変えられ続けているでしょうか。本当にキリストのうちにあなたに必要なものがあるとそう信じているでしょうか。もしまだこのイエス・キリストを自分の救い主として、主として信じておられない方がいるのであれば、 どうか今日知ってください。神様に逆らって罪を犯して今まさに滅びへと向かっている、そんなあなたに必要な救いはいろんなところにはありません。ここにしかありません。必要な救いはキリストのうちにしかありません。だからどうかそんな方を求めてください。これまでの生き方をやめて、罪を悔い改めて、そしてこの方を自分の主として、救い主として信じ受け入れてください。そこに最高の喜びがあります。そこに救いがあります。その救いをぜひ受け入れてください。パウロはコロサイの兄弟姉妹の必要を覚えてました。彼らが御言葉やキリストに関するさらなる理解や知識、確信を得ること、それが大切なんだと分かってたわけです。だから彼らがますますそれらを知ることができるようにって、確信を強められるようにと、そのために彼は苦闘していました。それがパウロの持っていた願いでした。必死になって苦闘していた3つ目の目的だったわけです。では次に私たちパウロの心遣いの特徴として3つ目のものを見てみましょう。これまで苦闘を伴う心遣い、目的を伴う心遣いと見てきましたけど、3つ目に見られる特徴、それは警告を伴う心遣いです。3つ目は警告を伴う心遣いです。このように4節に述べられていました。私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためですと。コロサイの兄弟姉妹のことを愛していたパウロは、そんな彼らの身を案じて誰も偽りに騙されないようにとここで忠告していました。まるで愛にあふれた母親が子供に対して優しさを示してあげるだけでなく、身の回りの危険を教えてあげるかのように、彼は教会に迫っていた大変な危険というものに関して警告してたわけです。何があったとしても十分なキリストから離れないようにって。そしてそれは彼らにとって非常に重要なことでした。というのも、皆さんにちょっと注目してほしい言葉が一つあります。4節よく見るとこんなことは出てますよね。パウロはまことしやかな議論って言ってました。まことしやかな議論という言葉、この言葉にはもともと説得力のある言葉とか言葉巧みな議論といった意味が含まれています。説得力のある言葉です。言葉巧みな議論です。誰かのことを説得して何かを信じさせようとする、そんな口のうまい言葉です。それをまやかし、まことしやかな議論というわけです。つまり皆さん分かります？コロサイの教会に入り込んでいた偽教師っていうのは、決して私は偽教師ですというそんな鉢巻きみたいなものを巻いて人々のうちに潜り込んできていたのではありません。誰が聞いたとしてもすぐに間違ってると分かるようなそんな偽りを教えていたのでもありません。思いません？もしそうだったとしたら誰一人騙されないでしょう。でもそうではありませんでした。彼らは非常に言葉巧みでした。真理のうちに少し嘘を混ぜて人々を徐々に徐々に説得して、そして誤った道へと導こうとしてたわけです。だからこそその巧妙さというものに気をつけるようにとパウロは警告していました。パウロは間違いなく教会のうちに混乱をもたらす、そういった誤った教えの危険性というものをよく理解してたわけです。それについても私たちはいろんな聖書からいろんな彼の書いた手紙から見て取ることはできます。でもコロサイの手紙を書いたのとほぼ同じタイミング、同じく獄中で書かれたエペソ人への手紙の中、 その中でも彼は人々を騙そうとする悪い教えに関して説明を加えていました。まあ、それがどれほど危険なものかが分かりやすいかと思いますので、ちょっと見てください。エペソの4章の14節のところに、エペソの4章の14節のところはこうまず記されています。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくと。パウロは信仰者たちがいつまでも霊的な子供のままでいてはいけないということ、それを教えてたわけですけれども、その理由として間違った教えの持っている危険性というもの、危険な性質、特性というものもここで挙げてました。特に3つの言葉に注目してみてください。まず1つ目は人の悪巧みという言葉です。人の悪巧みって、この悪巧みと訳されている言葉、これは聖書の中でここにしか使われていないもので、サイコロを用いた遊びを表していたりします。サイコロを用いた遊びです。でもここは別にスゴロクのようなそんなものではなくて、特に人を騙すような不正が行われるようなサイコロの遊び、賭け事、そういったものなどを指していました。まあ、想像できると思いますけど、よく注意してサイコロを転がそうとしている人のことを見ていないと、彼は勝利のためにイカサマをしたり、バレないように自分の思い通りの数字を出そうとするわけです。悪巧みをする人物っていうのは、どうすれば人を騙すことができるのかをよく知ってます。そして自分の利益を得るためであればバレないように相手を騙そうとするわけです。間違った教えというものも同じです。注意をしていないといつの間にか騙されていて、間違った方向へと引っ張られていくわけです。二つ目は人を欺くという言葉です。人を欺くという言葉が出てきました。この欺くという言葉はずる賢さとか狡猾さといった意味を持ってました。ずる賢さとか狡猾さです。自分の利益を得るために人を欺こうとする、そんな人はあらゆる方法を用いて相手を偽りの道へ引き込もうとします。その手段は非常にずる賢く巧妙なものになるわけです。だから面白いのは、皆さん、この言葉っていうのはエヴァを騙したあのサタンの様子を表すのにも用いられていました。第2コリントの11章の3節を見てみると、第2コリントの11章の3節にこう書いてます。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますって。思い返してみてください。サタンはどのようにしてエヴァを欺いていたでしょう。いきなり身を食べなさい、そう勧めてました。そうではありませんでした。サタンは非常に狡猾でしたよね。いきなり身を食べるようにとは言わず、代わりにまずエヴァに質問しました。その後どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですかって。こうして神様が、ごめんなさい、こうして彼女が神様の言葉に対して疑いを持つようにと仕向けたわけです。それに成功したサタンは次何してました。次に神様の言葉を否定していました。あなた方は決して死にませんって。そうやって疑いを持たせ否定した後、最後に何をしたか覚えてます。あたかも神様に従うことよりも彼女が自分自身の思いや願いに従うことがそれに勝る喜びをもたらすかのようにと 騙したわけです。間違った教えというものも同じです。いや、私たちを神様から遠ざけようとするものは全てこれと同じ手段を見て取ることができます。たとえ神様の言葉がはっきりと示されていたとしても、まず疑問を抱かせます。そしていろいろな形でもってそれを否定しようとして、そして最終的に神様に従わない選択をすることの方が、自分の選択をすることの方が喜びをもたらすと、そう騙すわけです。そして最後に3つ目に書いてましたけれども、3つ目は悪賢い策略という言葉です。悪賢い策略とありました。これは人々を惑わそうとする者たちのその手段が悪意に満ちていて、そしてその策略があまりにも狡猾に綿密に計画されたものであることを表しています。その人たちの手段や計画というものはあまりにも悪賢いものであるからこそ、綿密に練られたものであるからこそ、人々はすぐに騙されてしまうわけです。ここで私たちが覚えておかないといけないこと、それは偽りの教えっていうのは非常に綿密に計画されたものであるからこそ、一見本当かどうかわからないものが多いということです。さっきも言いましたけど、偽教師っていうのは、私は皆さんに間違った教えを伝えに来ましたと、そんなふうなことは言いません。いつの間にか人々の間に入り込んで、いつの間にか正しい御言葉の教えから私たちを間違った方向へと引っ張っていこうとするわけです。すべてが事前に計画された悪賢い策略だったわけです。で、こうして皆さん、私たち3つの言葉を見ました。どれだけ間違った教えが危険なものなのか、私たちの罪や悪やそういったものがどれだけ危険なものなのかを分かっていたパウロ。そうすると、なんでパウロが改めて間違った教えというものを教え続けていたのか、それに気をつけなさいと言い続けていたのか理解できません。どうしてパウロが自分が愛しているそんな兄弟姉妹たちに対して繰り返し危険だからって、巧妙だからって、そうやって警告を与え続けていたのか、その思い想像できません。パウロはいろんな人たちに対して警告を与えてました。例えば約3年もの間一緒に過ごしたエペソの長老たちに対してもこう忠告してました。使徒の20章の29節から30節に、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな間違ったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいって。またローマにいる兄弟姉妹にもこう強く警告してました。ローマの16章の17から18に、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのですって。こうして私たち見て取ることができます。パウロは教会の安全というものに心を配ってました。人々がいろいろな教えに騙されて真理を外れていかないようにと、そうやって注意勧告を何度もしてました。愛する兄弟姉妹たちが偽りとか罪に陥るということ、それを彼は何よりも望んでいなかったわけです。じゃあ私たちはどうでしょう。私たち今こうしてどれだけ誤った教えや悪がいかに巧妙なのかということは見ました。 果たして私たちはパウロが危険視していたそんな者たちを彼と同じように危険視してるでしょうか。どれほどサタンの働きに私たちは日々注意を払ってるでしょうか。罪から離れようとしてるでしょうか。そしてもう一つ言うのであれば、他の自分だけじゃなくて他の兄弟姉妹の信仰を悪から守ってあげるということ、それは私たちにとってどれほど大切なものだとそう考えているでしょうか。皆さん、私たちを神様やその真理から引き離そうとするそんな悪いものっていうのはパウロの時代だけの問題ではありません。エヴァを騙したそのサタンの働きはあの時に終わったのでもありません。今もなお変わらずに私たちを騙して私たちを惑わすような、そういった人の悪巧み、ずる賢さ、悪意に満ちた策略というものは周りにたくさんあふれているわけです。サタンの手段は狡猾でした。御言葉はサタンは光の御使いにさえ変装するとそう言ってました。また私たちが持っているその罪も巧妙です。あらゆる手段を用いて、時にそれ自体は良いものさえも用いて、私たちが真理から離れて御言葉を妥協して神様に従うことよりも自分を優先するようにと少しずつ少しずつ惑わしていきます。間違った教えを徐々に教会の中にもたらして混乱を生み出して、教会が一致しないようにと働き続けるわけです。そんな間違った教え、そういった悪に私たちは決して負けてはいけません。でも一体どのようにしてこんな欺きや惑わしに対して私たちは立ち向かうべきなんでしょう。パウロ何してました？危険を知ってたパウロは何してました？コロサイの教会を含めて兄弟姉妹のことを心から愛していた彼はその危険を忠告し続けていました。人々の目を御言葉に向けさせて、彼が教えたその真理を何度も何度も思い出させていました。必要であれば罪を正してあげ、そして何より彼らの前にキリストの姿を示し続けてたわけです。間違った教えに騙されてしまうそんな愚かな弱い者たちだ、そうやって彼らを決して切り捨てることはしませんでした。そうではなくて、彼らの信仰の歩みというものを自分のことのように心配して、できる限り危険を遠ざけようとし続けていたわけです。こうしてキリストを愛していた彼は兄弟姉妹のことも心から愛してました。そして危険をに対して警告を伴う、そんな心遣いを教会に対して示していたわけです。これも皆さん、私たちにとっても模範にできる三つ目の特徴でした。そして最後、パウロの心遣いの特徴として4つ目に見られるもの、4つ目は喜びを伴う心遣いです。4つ目は喜びを伴う心遣いです。愛する兄弟姉妹の成長を願って多くの犠牲を払っていたパウロはそのことを本当に喜んでました。5節でこう彼はまとめています。5節見ていただくと、私は肉体においては離れていても霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいますって。皆さん、パウロはやっぱり彼らのことを心から愛してました。投獄されていた彼は確かに肉体的には遠く離れてました。ましてや彼らに対して直接会ったこともなかったわけです。しかしそれでもなお彼の霊は彼らと共にありました。彼らの状態を常に気にかけてその歩みというものに心を配り続けてたわけです。そのために彼は多くの犠牲も払いました。これまでにも学んできたように、パウロは彼らのためにいろんな苦悩を覚えて、 苦しむこともありました。まさに苦闘してたわけです。でもどんなに大変に思える働きであったとしても、それらは彼にとって重荷ではありませんでした。愛する兄弟姉妹が信仰に固く立ち続けてくれること、信仰に固く立って歩み続けてくれること、そのことを自分の喜びと彼はしてたわけです。五節の最後にこんな言葉がありました。あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいますって。ここで使われていた秩序という言葉、それと固い信仰の固いという言葉、秩序と固いというこの2つの言葉はどちらも軍事用語として使われたりもするものでした。軍事用語として使われたりするものでした。でちょっと場面想像してみてください。秩序っていう言葉があります。秩序っていうのは戦闘を行うために、戦うためにきちんと整列したその兵士の列、そのことを表しています。戦いに行こうとしているその兵士たちが隊列を組んでピシッと一列一列が整っている、そんな状態のことです。固いという言葉、固いというのはそうやって隊列を組んだ兵士たちが固く結びついている状態のこと、その編隊の強固さというものを指していました。すると何が言いたいのかって、これらの言葉が教えてくれること、それはコロサイの人たちが個人的にも全体的にも戦う準備ができていたってことです。戦う準備が整ってたってことです。何と戦うのかって、偽教師たちが入り込んでいていろんな問題が起こってたわけです。確かにその中で心が落ち込んで不安や悲しみを覚える場面だってあったでしょう。でもそれでも彼らは固く信仰に立ってそこの中で戦い抜こうとしていました。そしてそんな彼らの様子を聞いた知ったパウロは何て思ったと思います？彼らの信仰の状態は彼の心に何をもたらしたと思います？最高の喜びでした。彼はそのことを神様に感謝してたわけです。彼にとって愛する教会の兄弟姉妹たちがどんな時も揺るがされずに信仰に固く立っているということ、それは何よりも嬉しい知らせでした。つまり霊的な状態、教会の霊的な状態、人々の信仰者たち、兄弟姉妹たちの霊的な成長、それがパウロの喜びの大きな理由だったわけです。それが彼に喜びをもたらしてました。でも別にこれっていうのはパウロだけに限った話ではありません。例えばヨハネもこんなふうに言ってました。第3ヨハネの3節と4節のところにこう書いてます。兄弟たちがやってきてはあなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありませんって。パウロにしてもヨハネにしても愛する兄弟姉妹たちが真理に歩み続けていることを自分の喜びとしていました。じゃあ私たちはどうでしょう。パウロやヨハネのように他の信仰者たちのそんな忠実な歩みを喜んでるでしょうか。兄弟姉妹たちが固く信仰に立っているということ、それはどんだけ果たして私たちにとっても重要なものだとそう考えているでしょう。パウロはコロサイの兄弟姉妹の霊的成長を願ってました。どんな状況にあったとしても彼らが真理に固く立って歩むことを祈ってました。そしてそれが彼にとっての何よりの喜びだったわけです。そしてそれが喜びだったからこそ彼は彼らのために受けるどんな犠牲も痛みも厭わなかったですわけです。こうしてパウロは喜びを伴う心遣いを教会に対して示していました。 そしてそのような喜びを伴う心遣い、それは今の私たちにとっても模範にすることのできる4つ目の特徴でした。さて、これで私たちは4つすべての特徴を見終えました。教会に示したパウロの心遣い、それは苦闘を伴うものであり、目的を伴うものであり、警告を伴うものであり、喜びを伴うものでした。振り返ってみてどうだったでしょう。まず思いません？まさにパウロは彼自身のことではなくて神の家族のために全てを捧げていた人物だったって。神様を愛し、キリストを何よりも愛していて、そのパウロは大きな愛情というものを兄弟姉妹に対しても示していた人物だったって。どうでしょう、私たち自身は、私たち自身は彼のようなそんな心遣いを教会に対して示してるでしょうか。人々の心を励ましてあげて、愛において一致して、霊的成長のために教えて、危険を警告して、そしてそのためにであれば喜んで苦闘するって、そんな歩みをする者へと私たちは変えられ続けているでしょうか。一人一人がよく考えてください。あなたは神の家族を、兄弟姉妹のことを本当に愛しているでしょうか。もちろん私たちにはまだまだ弱い部分もあります。固くなな部分もあります。私も皆さんも互いに成長しなければならない部分は数多くあります。その成長のための鍵は何でしょう。それは私たちが人々を見るその前にキリストの姿をまず見ることです。まずその姿を知ることです。一体どれほどの愛を主から受けたのか、その真理を思い出し続けることです。私たちは互いを愛そうとします。それは神様がまず私たちを愛してくださったからです。だから愛を示さない理由を周りの人のうちに、周りの人のせいにしてはいけません。私たちが愛を示す理由は、周りの人が自分の基準を満たしたから示すものでも、周りの人が成長したから満たすものでもありません。私たちが愛を示す理由は、神様がまず私たちを愛してくださったからです。覚えるべきはどんな愛を神様が示してくださったかです。どんな愛をキリストが十字架で示してくださったかです。その愛を覚えて、そしてパウロの示した心遣いに倣って、共に神の家族である教会として歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちが今日も考えたように、パウロの教会に対する、兄弟姉妹に対するその心遣いというものを見ました。彼がそのように愛を示そうとしていたこと、それは何よりも彼がまず自分がどんな愛を受けたのか、どれだけ大きな犠牲をキリストが払ってくださり、どれだけ大きな恵みを、憐れみを受けたのかを彼が知っていたからでした。私たちも同じ愛を主から受けました。同じ犠牲を私たちは十字架の上に見て取ることができます。どうか私たち一人一人がまずいろいろなことを考える前に、いつも十字架を見上げて、そこに示された、そこにおられるキリストに目を留め続けることができますように。 私たちの罪のために神の御子が犠牲になってくださったというその真理は、私たちが理解できないほど素晴らしいものです。ですから、その素晴らしさを私たちがますます知り続け、イエス・キリストを自分の主として愛し続けることができますように、この方に従い続けて、この方が喜ばれることを私たちが喜んでなしていくことができますように。確かに弱さが私たち一人一人のうちにあります。難しさも覚えます。でも神様、私たちには御言葉が与えられていて、あなたからのその助けも与えられ、そして同じ目標を目指して歩もうとする、そんな兄弟姉妹をもあなたは与えてくださっています。ですから、私たち一人一人が御言葉を実践するものとして変わり続けられますように、どうか私たちの心に働き続けてください。そして、こうやって私たちが変えられて、あなたをますます知り、あなたの証人として成長することを通して、神様、あなたの偉大な素晴らしさがこの地だけでなく、あらゆる地にあって明かしされ続けていきますように、それを通してただあなたが栄光を受けになりますように、一切を感謝し、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。